Several months ago,
数ヶ月前、ベック姉妹から経験を少し交えながら家族について話してもらえませんかと頼まれました。私は独身で子供はいません。きっとベック姉妹は私が自分自身の子供のことで失敗したことがないので家族について話す資格があると思ったのでしょう。私はソーシャルワーカーとしての仕事を通して長年にわたり多くの家族と接してきました。ほとんどの家族は問題やチャレンジを抱えていました。肉体的にも情緒的にも子どもたちがひどく傷つけられるような状況を見て胸が張り裂けそうになったことが何度かあります。両親のアルコールや薬物への依存のために見捨てられたりした子どもたちも目にしました。里親の援助を受けて育てられ、今は愛にあふれる家族の助けもなく、一人で生活する18歳のワコードにも会いました。ほとんどの会員の家族には虐待や育児放棄といった問題はありません。しかしどの家族も病気、死、不従順、経済的な問題といった何かしらの問題を抱えています。これらの問題に対して次のような疑問が心に浮かびます。家族に何が起きているのでしょうか。安定した家族と不安定な家族の違いは何でしょう。家族の助けになる簡単な処方箋はないでしょうか。誰が家族を助けられるでしょうか。今日私はこれらの疑問に短く触れて、自らの経験からいくつかの見解を分かち合いたいと思います。家族に何が起きているのでしょうか。サタンは家族を攻撃しようと躍起になっています。結婚は重要ではない、子供たちに両親はいらない、家庭など重要ではないと囁きます。道徳的な価値観は時代遅れで馬鹿げていると告げます。そして信仰を捨て去り世の道に習うようにと囁くのです。名声や富で私たちをそのかし、どうすれば楽に暮らしていけるのかをほのめかします。神への信仰を攻撃し、最も堅固である愛ある家族さえも貶めようとします。私たちが少しでも屈するとサタンは喜びます。安定した家族と不安定な家族の違いは何でしょう。安定した家族は自分たちが何者でどこに行こうとしているのか、何を達成したいのかを知っています。不安定な家族は自分たちが何者かを知らず、計画もなく方向性を決める価値観や標準もありません。不安定な家族の両親の中には良い価値観を教えられたにもかかわらず、アルコールや麻薬によって適切な判断力や正しい決断力を失ってしまった人々もいます。安定した家族にあって愛に満ちた両親は言葉だけでなく模範によって教えます。子どもたちと共に行い、どのようにするべきかを示すのです。では家族の助けになる簡単な処方箋はないでしょうか。子どもは常に尊い存在です。彼らは神の霊の子どもなのです。私は想像を絶するような困難な状況の中でも生き抜く子どもたちを通して人間の強さを見てきました。愛する姉妹の皆さん、子供たちを愛し養ってください。愛を伝えてください。抱きしめてください。全身で愛を伝えるなら奇跡が起きます。温かい言葉をかけ、労働を模範で示してください。祈るように教えてください。ジェームス・E・ファースト館長はこう言いました。一緒に祈ることにより家族の絆をより強めることができます。幼い子供は両親や兄弟が祈るのを聞いて祈る方法を学びます。個人と家族の幸福にとって、個人と家族の祈りはなくてはならないものです。子供たちに聖文を読んであげてください。生涯にわたって聖文が彼らの導きとなると教えてください。家庭の夕べを開き、家族との時間がどんなに大切か子どもたちに伝えてください。一般的に子どもたちは両親や両親の犯す過ちに対して非常に寛容です。大人よりもずっと早く許し前に進むことができます。自分を責めずに過ちを犯した時は謝りましょう。子どもに許しを請うのです。改めるべき行動は改め前に進みましょう。子どもを育てるには大きな忍耐力が求められることを忘れないでください。とても尊い存在である一方で、子どもたちは皆さんを怒らせたりいたずらしたりすることもあります。そのような時には非常な忍耐と自制心が必要です。 深刻な過ちを避けるためには、タイムを取る必要があるでしょう。自制心を取り戻すために、少しの間、部屋を離れるのも良いでしょう。家族、社会への宣言の中で与えられている勧告ほど素晴らしい助言はありません。ぜひ読んで研究し、家族の標準としてください。家庭の夢で何度もレッスンとして取り上げ、家族はどのように機能すべきか、皆よく理解できるようにしてください。家族を助けるのは誰でしょうか？子どもたちを教え、家族を強める第一の責任は両親にあります。しかし、他にも多くの人が助けてとなれます。私には素晴らしい両親がいますが、二人だけで私を育ったのではありません。ヒンクレー大官庁が1995年に開かれた中央補助教会大会で家族への宣言を発表したときに、私はタバナクルにいました。素晴らしい機会でした。メッセージの重要性を実感しました。これは、両親に対する素晴らしい導きであると同時に、大きな責任でもある。と感じました。また自分は結婚していないし、子供もいないから自分にあまり関係がないと思いました。しかしすぐに考え直し、やはり自分にも関係がある。私は家族の一員なのだから、娘、姉妹、おば、いとこ、めい、そして孫娘でもあるのです。私にも責任があり、祝福もある。なぜなら、私も家族の一員なのです。たとえ家族の中で生きているのが私だけだとしても、それでも神の家族の一員であり、他の家族を強めるのを助ける責任がある、と考えました。ロバート・D・ヘイルズ長老はこのように言いました。家族を強めることは、私たち両親や子供、教師、個々の教会員にとって神聖な義務です。補助教会の姉妹として、私たちは家族を強めるために互いに助け合うことができます。多くの奉仕をする機会があります。私たちの助けを必要としている子どもや若者は常に周りにいます。年配の姉妹の皆さんは、多くの良いアドバイスや経験を若い母親たちに伝えられるでしょう。若い女性の指導者や初等教会の教師の言葉が、両親が教えようとしていることを子どもが理解する助けになることがあります。また友人や隣人に助けの手を差し伸べるのに特別な飯は必要ありません。家族を強める上で最も大きな助けは、キリストの教義を知り、それに従い主に頼って助けを求めることです。私は問題を抱える家族と接しながら、彼らが救い主について知っていたら、また彼らが子供たちにイエス・キリストの教義を教えられたらどんなにいいだろうと思いました。見よ、このお方は数々の試練に耐え、肉体の苦痛や飢え、渇き、疲労に耐えられるが、それは人にとっては死ぬ以外に耐えようのないものである。キリストはすべてを身に受けて苦しまれました。ですから、私たちの思いを知り、理解し、助けてくださいます。聖文にはイエス様がどのように私たちを助けてくださるかが書いてあります。好きな聖文をいくつか読みます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神に頼る者は誰であろうと試練や災難や苦難の中にあって支えられ、また終わりの日に高く上げられるということを私は知っているからである。あなたは謙遜でありなさい。そうすれば主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りに答えを与えるであろう。あなたは尋ねるために私の御霊からの教えを受けてきたからである。神の戒めを忠実かつ熱心に守りなさい。そうすれば私はあなたを私の愛の腕の中に抱くであろう。ヒンクレー大官庁はこう言いました。家族を絶対にないがしろにしないでください。家族ほど大切なものはありません。結局のところ、後のように持っていくことができるのはこの家族関係なのです。救い主の偉大な愛を覚えてください。主はイザヤ書41章10節でこう言われました。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。驚いてはならない。私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助ける。そして13節と14節で、私はあなたを助ける。と言われました。 救い主を信じてください。主は私を助け愛し、私たちの幸せを願っておられます。救い主である救い主は主である救い主は生きておられ、私たちを愛しておられます。私たちを助けてくださいます。主は皆さんを助けてくださいます。イエス・キリストの御名により、アーメン。